新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は川田フェザー株式会社代表取締役川田俊勝さんにお聞きします。羽毛布団やダウンジャケットなど羽毛製品に使われる羽毛素材、その国内唯一のメーカーが川田フェザーです。国内外から仕入れるえりすぐりな良質な原毛に加え、リサイクル羽毛の生成、回復加工、販売、さらには羽毛布団の OEM 生産も手掛けています。圧倒的に高度な羽毛生成加工技術により日本のトップメーカーとなったのですが、近年羽毛を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。そこでリサイクル羽毛の循環を推進、環境に優しく次世代につながる、社会がつながる仕組みの構築を目指す川田フェザーの取り組みとは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は川田フェザー株式会社代表取締役川田俊勝さんにお聞きします。川田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、国内唯一の羽毛素材メーカーということなんですが、布団やアパレルに使われるような羽毛の素材製造を手掛けられ、歴史はなんと創業130年を超えます。さまざまな羽製品に始まって、1970年代にはダウンジャケットブーム、また羽毛布団の生産から他社の追随を許さない高度な羽毛生成加工技術に現在は到達されているということなんですが、川田さん、簡単にご紹介いただけますか。
まあ、当社はもともと羽製品をいろいろ扱ってたんですが、
はい、
78年にデサンタさんと組んでダウンジャケットのテスト販売を、
はい、
でそれから79年からダウンジャケットを日本マーケットでどんどん売っていこうということで、うん、79年から10年間 の第一次ダウンジャケットブームの時は、うん、日本が世界の縫製工場、まあ、それだけ高級品を日本で縫っていたっていう実績がありますので、はい、うん、日本中 の縫製工場を使ってデパートで売ってる全ブランドを当社で作ってました。
ほう、
まあ、それによって日本にこの羽毛ってなんだっていうのが消費者に認知されてったっていう、うんうん、でまあ、それでどんどん羽毛布団の方も需要に火がついて、
うん、はい、
で羽毛がどんどん使われてった、まあ、そういうのが日本の羽毛の歴史みたいなところなんですが、それに当社が加わってたということ で、うん、で一度火がついたダウンジャケット、それから羽毛布団の方なんですが、まあ、当社も3工場名古屋でやってたんですけれど、うん、まあ、私が86年に入ってから、うん、まあ、88年なんかだいぶいろんな海外で仕入れルートを育ててやってたんですけれど、はい、うん、93年あたりには多分5年後には国内3工場では間に合わないと、
うん、
それなら、まあ、将来を考えて、うん、将来グローバル化しても誰もできないような品質の羽毛を作ろうということで、うん、それで徹底的にまず最初に理論から、
うん、
まあ、いい羽毛って何だったら赤とかホコリ、羽毛以外のも全部取っちゃおう、
はい、
そのためには研いで垢を落として徹底的にホコリを取り除くと、それを理論から作って、それに伴う機械設計して作り上げて、まあ、それやるにはいろんな条件があって、で水なんかが完全にミネラルが入っていない、軟水も硬度がない水が欲しいと、でなおかつ将来この羽毛研いだ時に羽が傷むかもしれない部分的に、まあ、そういうものも傷まないようにする、だから軟水であり還元力が強いと、非常に良質な水っていうこと でそれを取れるのどこだって言ったら、日本ではもう一箇所しかないんですよね。屋久島と紀伊半島しか世界レベルの雨が降らないもんで、その水だけで考えると紀伊半島の東か西かどっちがいいかっていう、 調べていくと今工場を建ててるところのあたりしかないんですよね、うん、日本で、
はい、
ですからもうそこへの移動ですね、まず水のために。でもちろんあの湿気が名古屋みたいに高くなるところだと、うん、あの羽が閉じて埃取れないんですよね、
は
あ
は
あ、だからそういう湿気が高くならないところってちょうどそこのあたり、
うん、
まあ、雨散々紀伊半島で降らして、
はい、
で乾いた空気がこう来るあの紀伊半島の東側、
うん、
ちょうど今の松坂と伊勢の間にしかその場所がないと、
うん、はあ、そうですか。
だからその理論から設計から全部やっていくと、もうそこに行くしかないっていう、
我々が想像している以上に繊細な工程なんですね。
そうですね、もうそこしかできないということで、あ、これならもうあの誰も真似できないやと、
うん、いろんな歴史がねこの数十年であったんですね。さあそんな中ですね、リーマンショック以降あの、まあ、羽毛のリサイクルに今注力されているということなんですが、
その漁師の羽毛じゃないものが7000トン、漁師の羽毛が700トンしかない、
はい、
でさらにいいものを探そうと思っても過去の羽毛にそれを見つけることしかできないんですよ、うんうんうん、だから逆に言うとリサイクルって非常に品質がいいんですよ、
うん、
多少傷んでても当社あの回復加工しちゃえば、うん、もう全く新品と変わらない、
はいはい、
いろんなこの中古羽毛の検査方法を作りましたけど、
はい、
当社で回復加工しちゃうと、うん、全部こう新毛でしか評価できないんですよね。笠高から何から機能から全部元に戻っちゃうという、過去40年以上この業務用なんかは、
うん、
あのリサイクルしてますけれど、うんうん、もうみんな新品と変わらないです
ね。じゃああれですね、まあ、あの SDGs っていう観点もこれありますが、
はい、
いいもの長く着て着られなくなった、はい、でも中の羽毛って実はまだ使えるんだっていうことをちょっとラジオ機の皆さんにご理解いただきたいですよね、
はい、いろんな仕組みで回収はしてます、
はい、
各アウトドアとかファッションアパレルの店舗での回収だとか、
うん、
はいはい、あるいはいろんな市町村での回収だとかいろんなものを通して、
うん、
あの日本中から集めてます、
うん、まあ、ですからあのせっかく生き物から取った羽ですからね、あの、はい、いろんな回復加工という技術を使ってもう本当に長いことご使用いただきたいですね。
そうですね、まあ、100年以上持つと思いますので、
うん、ああそうですか、
はい、まあ、定期的に当社で回復加工してもらえれば、
はいはい、
まあ、新品同様にみんな戻りますので。
ああそうですか。さあ岡田さん、そんな中ですね、これまでのいくつか決断があったと思いますがご紹介いただけますか。
そうですね、うん、まあ、私から見れば当たり前のことなんですけれど、
はいはい、
やはりその当社のこの研ぎ洗いという徹底的に赤を取り除くっていう加工をするために、
うん、
水はあの今ある場所でしか取れないと、
はい、
そこからもう数百メーター西、東、それから南に2キロ北に1キロぐらいの間しかあのその水が取れないですから。
そんなに狭いエリアなんですか。
はい、
ほう、
だからそこにしか作れないでしか今の品質作れないですから、うん、そうすると民族大丈夫じゃないですけど、
うん、
若い社員一緒に移動するぞっていうような感じで、
うん、
20代のものは全員私と一緒に移動っていう形になりましたね、う
ん、あ、まあ、ですから名古屋工場も閉鎖して今の三重県明和町
に全
てを移したと、
はい、そうですね、それが91年ですね、
はあ、大きな決断ですねそれは。
まあでも会社がもう何十年でこれからやっていくには必要でしたから、
はい、なるほどね、はい、さ あそんな中川田フェザーの今の課題そしてここから先ですね未来への展望をお聞かせください。
もともとあのこの羽毛のリサイクルっていうのは新工場設立の時に回復加工を入れようっていうのはこのリサイクルをしようと、まあ、先進国が散々使ったものを逆に言えば今度高開発国が今度使う番っていう形ですの で、うん、で彼らが使ってる間は私たち羽毛をリサイクルして使っていくべきだっていうような考え方でいたんですけれど、うん、もともと良質な羽毛がなくなってきちゃったっていうのもあって、はい、やはりあのこれが今700トンがさどうなるかっていうと、
うん、
やっぱ10年20年先になるともう半減以下になると、
うん、
そうするとこれは困るなっ ということで、リサイクルを前提としたものづくりをして、うん、それを皆さんでそれを共有しながら羽毛を使っていくということを、新毛が供給できなくなっても、うん、そこから100年は100年以上この良質な羽毛を使っていける体制を作りたいなというふうに思っていますね。
だからこそ先ほどお話にあったリサイクルの体制を作ると。
そうですね、
いうことですね。はい、さあ、川田フェザーには自分たちが使いたい安心安全で高品質な羽毛を届けることという理念を掲げていらっしゃいます。はい、川田さんご自身の大切にされている言葉がありましたら最後に教えてください。
そうですね、うん、社員にはもういろんなことに興味を持てっていうふうに言ってますけど、はい、まあ、私の中ではやはり自分で作ったその午前5時の創造という形でいろんな問題こう頭に詰めて寝るんですけれど、そうすると、まあ、眠くなっちゃうんですよね。あんまり朝だいたい解決してるんですけど、でたまたまお客さんのところに行った時に繁栄の創造午前5時って書いてあったのが京都西川さんに書いてあったんですよ。玄関入って、
はい、
真正面のホールに、うん、あ、これだと思って、
はい、
もう本当に午前5時にいろんなものが想像されるんだなっていう。だからいろんなさっき話した羽毛の加工の理論から機械からその設計まで全部朝起きたらできてるっていう感じでしたので、
うん、午前5時なんですね。
そうですね、だから私だけじゃないんだっていう、京都の人たちもそうだったんだっていう、
はいはい、ということで非常に今日は興味深いお話をお聞かせいただきました。川田さん本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。